知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日は今月11月オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン月間ということで、今回は体罰などによらない子育てのためにと題しまして、子ども未来部子ども家庭センター中川直子さんにお話を伺ってまいります。近年全国的に児童虐待の件数が急激に増加しているというニュースを耳にしますが、高山市はどういった状況なのでしょうか。
はい、昨年高山市が新規で対応した虐待件数は10件でした。昨年度は13件でしたので、市が児童虐待として受付した件数に大きな変化はありません。全国的には児童相談所の虐待対応件数が20万人を超えております。日田子ども相談センターによると、県内でも虐待対応件数は10年前と比べて約3倍に増加していますが、親と子を一時的に分離するような重篤なケースは増加しておらず、在宅のまま支援を必要とする比較的軽いケースが増加しているとのことでした。社会的な認知の高まりにより、市や子ども相談センターに情報が入りやすくなっているのも対応件数の増加につながっていると思われます。
比較的軽い状態で対応されるケースが多いんですね。
はい、虐待が疑われる情報が市や子ども相談センターに入り、家庭訪問をすると保護者の方は虐待と聞いてとても驚かれます。子どもへの暴力や暴言について、これは虐待ではなくしつけだ、私も叩かれて育ってきた、代わりにどうしたらよいか教えてほしいなどの声を多く聞きます。厳しい言葉や暴力に対する恐怖心から一時的に子どもが言うことを聞くことはありますが、それは怒られたことに対してどうしてよいか学んでいるわけではありません。また親の暴力的な言動のモデルを見習い、将来的に様々な問題を引き起こしやすくなる悪循環に陥るリスクが高まります。
暴力を伴う体罰としつけは違うんですね。
はい、親は子供を養育し教育するためのしつけをしますが、理想の子供に育てようと思うあまり、時にはしつけとして子供に罰を与えようとすることがあるかもしれません。例えば、言葉で3回言ったけど言うことを聞かないのでほっぺを叩く、友達に乱暴して怪我をさせたので子供が身をもって痛みを知るために同じ乱暴を子供にする、宿題をしないので夕ご飯を与えない、やる気を出させるという口実で兄弟を引き合いにしてけなすといった内容が挙げられます。このような行為が常態化すると、自分に自信が持てなくなったり、親と同じ大人が信じられなくなったり、人と仲良くすることが苦手になるなど、子どもの将来に大きく影響します。たとえしつけとためと親が思っても、子ども自身が何らかの苦痛を感じている場合は、どんなに軽いものであっても体罰にあたり法律で禁止されています。しつけとは子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることが目的であり、子どもをサポートして社会性を育む行為と言えます。
はい、たとえしつけのためだと親が思っても、子ども自身が何らかの苦痛を感じている場合は、どんなに軽いものであっても体罰にあたり法律で禁止されているということです。そしてしつけをするときは、成長過程である子どもに合う方法で行うことが必要ですね。
そうですね、あくまでも子どもを一番に考えることが大切です。昨年の4月、国では子どもの最善の利益を第一に考えた子ども真ん中社会を作っていくために、子ども基本法を制定しました。この法律では、すべての子どもについて個人として尊重され、基本的な人権が保障されるとともに、年齢や発達の程度に応じて子どもの意見が尊重され、意見を表明する機会を確保されることが謳われています。そのため、これまで子どものためにと大人が押し付けてきたしつけは、法律上子どもの権利の侵害となってしまいます。
子どもの意思を尊重することが大切ということは分かりました。ただ毎日の子育てでついイライラしてしまうこともありますよね。子どもとうまく向き合えるコツはありますか？
子育ては思うようにならないことが多く、子どもを大切に思っていても大きなストレスを感じるものです。まずは子どもに関する大人が子どもに対して感情的にならない工夫が必要です。子どもに対して否定的な感情が出てきたときは、まずは大人がその気持ちに気づき認めることが大切です。そしてその感情はそもそも子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさ、孤独感など自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。他にも自分の時間に心に余裕がないときは、深呼吸して気持ちを落ち着けたり、可能であれば子どもと少し離れて気分転換をしてみるのも良いでしょう。保護者の心に余裕が出てきたら、子どもとの関わりの工夫として子どもの気持ちや考えに耳を傾けたり、子どもの状況に応じて身の回りの環境を整えたり、子どものやる気に働きかけたり、良いこと、できていることを具体的に褒めるなどです。子育てに悩むことはどなたにもあると思いますが、一人で悩まないでください。子どもを育てる上では支援を受けることも必要であり、高山市や民間で提供している子育て支援サービスを積極的な活用もお勧めいたします。子育てに関してお困りのことがあれば、高山市子ども家庭センターでも相談を受け付けています。
はい、家庭での工夫については分かりました。冒頭で社会的認知が高まって児童虐待の対応件数が増えているということでしたが、どういった場合に虐待を疑うといいですか？
はい、子どもや保護者が支援を求めるサインは様々です。子どもの様子からわかる虐待のサインは、例えばいつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が聞こえる、不自然なあざや打撲の跡がある、衣類や体がいつも汚れている、夜遅くまで一人で家の外にいるなどです。親の様子からわかる虐待のサインは、小さい子供を家に置いたまま外出している、子育てに関して拒否的無関心である、子供の怪我について不自然な説明をするなどです。
私たちがそういったサインに気づいた時にはどこに相談したらいいでしょうか？
虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル189いち早くにお電話ください。このダイヤルは24時間通告相談ができ、近くの児童相談所につながります。通告相談は匿名で行うこともでき、その内容に関する秘密は守られます。また通告相談は高山市子ども家庭センターでも対応しています。
はい、高山市子ども家庭センター、連絡先お願いします。
はい、高山市役所子ども家庭センター子ども相談係、電話番号 0577-35-3179 となります。子育ての大変さを保護者だけで抱えることなく、少しでも困ったことがあればお気軽にご相談ください。
はい、繰り返します。高山市役所子ども家庭センター子ども相談係、電話番号0577-35-3179 0577-35-3179 となります。では最後にお伝えすることがあればお願いいたします。
はい、11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン月間です。子育て中の保護者が孤立せず子どもが育ちやすい社会であるために、社会全体の在り方を考える期間であるとも思います。市では引き続き子どもの健やかな成長と権利が守られるとともに、大人も子育ての喜びを実感できる社会の実現につながるように取り組んでいきます。
ありがとうございます。今日のこの時間は、体罰などによらない子育てのためにと題しまして、子ども未来部子ども家庭センター中川直子さんにお話をいただきました。中川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。